12日の火曜オリジンチャンプルでございます。皆さんお待たせいたしました。
お待たせしました。
本日の相手は劇団ダブルOCのうどんちゃんと
オリジンコーポレーション柳田京香です。
よろしくお願いします。さあさあ11月22日の火曜オリジンチャンプル、なんと4分遅れで、はい、ちょっとねスタートしました。すいません、あのちょっと機械のねちょっと不具合でということ、はい、ちょっとトラブルがありまして、すいません今のスタートとなりましたので、はい、すいませんご了承くださいませさあちょっとねドキドキで、ねはい、始まったんですけども、バタバタでございます。
音楽鳴った瞬間も拍手しました ね、
ねやったーっていうね、申し訳ございません。よかった、ありがとうございます。本当お待たせしました、うん、さあ本日11月22日ということでね、はい、朝から皆さんよくねいろいろテレビでもラジオでも言われてると思いますけども、ね、いい夫婦の日、はい、というふうになっております。いい夫婦、うん、まあねいい夫婦と言われてもね、いい夫婦がどういう夫婦なのかとね毎年毎年ね考えるわけですけども、はい、まあね100人いればね 100組いれば
そうですね、
そのそれぞれの形が ねありますから、はい、どれがいいのか悪いのか分かりませんが、まあ自分の夫婦が一番いいんでしょう。
今日記念日、結婚記念日の方も多いんじゃないですかね。
多いかもしれないですね。
聞いてる方でいましたらおめでとうございます。
おめでとうございます。そうですね、うん、いい夫婦という、ね、日なので、もちろん結婚記念日
結構多いですね、うん、
そうですね、はい、皆さんちょっとねまだドキドキしておりますけれども、うどんはね申し訳ございません、体と違って心臓はちっちゃいでございますねはい、ということで、はい、さあ今朝ですよ今朝、はい、皆さん朝起きてねびっくりしましたね、東北地方またからね関東、東北から関東かな、
福島とか
も、ね、うん、大丈夫だったでしょうか。
地震と、
そう福島のね方で震度5弱、うん、マグニチュード 7.4、
うわ
でも津波警報がすごくね発令されてて、でも
朝起きたテレビが
ちょっとびっくり、
怖かった、びっくりしました。
私もねちょっとうわ、何かちょっと 3.11 の恋のよぎったんですよね、のこうちょっとNHK をいろんなとこつけてみたんですよ、はい、NHK が上に赤く津波来る逃げてみたいな感じ書かれてて、いやもう私めっちゃびっくりした、何があったんだろうと思って、うん、で起きたばかり知らなくて、はい、何っていう形で、もう本当にもう、もういろんなところ変えて何があったんだろうっていうね、
はい、ツイキャスでたけしさんから、朝地震で起きましたって、
東京の方は震度3ぐらいだったの
かな、結構揺れたみたいですね、
なんかねこうそうそう、うん、私の友達がもう LINE したんですよ、大丈夫か、はいはいはい、ということでやったら、あ結構揺れたよということで、ねえね、被害がちょっとどうだったのか、うん、大丈夫だったのかな、
そう東京は一応友達とかも一応無事だったっていう確認はできたんですけど、
う
ん
う
ん、
やっぱねこうあのいろいろ前のね地震、うんまあ、いろいろありますよ ね、 すね、熊本ね、熊本だったりとか、もうやっぱりこう安否っていうかね、うん、みんな皆さん大丈夫なんだろうかっていう、こうもう本当の朝起きてからのこのバクバク、うんがもう本当に
ちょっとよぎりますよ ね、
過去のが今も続いてて、きっとねラジオでもちょっといろいろねあれしてしまったんですけども、いやね、
はい、
やっぱり自然災害いつ、ね、起こるかわからないですから、
そうですよ、ね、
本当に備えればというね、
はい、
教訓というか自分たちも勉強させていただいてるんですけど、うんうんうん、やっぱりね実際こう起こると、
うん、
やっぱ画面だけこう、うん、地震がありました、はい、逃げてくださいとかってあっても、何、うん、どこどこっていう、なんか見てる私たちもドギマギしてしまうというか、
しますよ、ね、
どうしていいかわからないっていうか、
うんうん、すぐやっぱ携帯とか、沖縄ってあんまないじゃないですか、そういうのこう地震、大きい地震とか、
ね、台風災
ぐらいに、ね、
うん、
だからやっぱ土砂とかがあるところはちょっと怖いんですけど、
はいはいはい、
体験したことがあんまないんで、
大きい地震とかね
想像できなくて、
あ
小学校の時に震度5とかなんか何年か前にありませんでした、朝方
沖縄、
沖縄
あったっけ、
でなんか友達の家の水道、あ水道じゃない、水槽が倒れたとか、
怖い、
電気割れたとか結構大きいのがあって、
はい、
それでも震度5でもう沖縄大騒ぎで、
大騒ぎですよ、
なんでもう このそれプラス土砂とか津波来たらもう考えられない、う
ん
う
ん、沖縄も海に囲まれてますからね、
沈みそうですよね本当に
怖い。あの本当東海岸と西海岸って本当近いですもんね、うんうんうん、まあ、ちょっとした、ね、女村とか山とかはありますけれども、
うん、怖い、うん、
本当にね、ちょっとでも
本当これ以上何も被害が起きなければいいですけど、
本当ですよね、だから原発の、ね、はい、あれとかもなんか止まったとか、うん、
ありましたね、
何かね、いろいろ言ってたんですけども、ね、本当さん、皆さん大丈夫でしたでしょうかというね、あの、はい、気持ちでございますけれども、うん、でもね、今日のこの地震、
はい、
なんとあのテレビで言ってたんですけど、はい、2011年にあのあった3月11日にあったね、東日本大震災の余震ではないかって、
え、
待って待って、5年経ってるのに余震ってあるの、うん、とちょっと内心と、はい、ちょっと知識があんまりちょっとないからなのか、ちょっとびっくりしちゃったんですよ、
はい、
え、余震ってこんなに何年も続くんって、
はい、うんうん、確かに
そうでね、1週間はマグニチュード7クラスの、うん、7クラス級の地震が起きる可能性もあるって言ってたんですよ、だから専門の方が、
うんうん、
ちょっと待って待ってって、ちょっとね、
怖いな、
そう、すごくね、なんか本当これって人ごとじゃないし、うん、もうやっぱ日本どこで地震がね起きるか分かんないでしょ、
そうですね、本当に、ね、あ、本当だ、
何何
と気象、あとひふみさんからツイキャスいただいて、気象庁の発表では、うん、東日本大震災の余震で、うん、あと1ヶ月は同じくらいの余震に注意らしいです、
あ、1週間じゃなくて1ヶ月なの、
1ヶ月、
うわ、怖い、
ちょっとこれはもうドキドキですよね、ずっと
なんかね、もう自然災害というか、うこうもう、
嫌だな、余震とか怖いですよね、なんかもういつ来るかわからないじゃないですか、地震とかって、
そう、そう、うちの娘もあの、まあ、熊本の大きい地震の時に、はい、まあ、うちの娘は福岡だったんですけど、はい、福岡も結構余震がもう来て、
そっか、近いから、
もうね、そう、もうずっと揺れてる感じがするって言って、え、大丈夫？もうほら、
うんうん、
なんか俺経験ないさね、うんうんうん、もう心配
ですよね、
もう心配だけが先まして、もうでも本人も沖縄から、うん、福岡行ってるから、そういう体験ないわけさね、
はいはいはい、
もう一致電話来て、あ、もう怖い怖いよ怖いよってずっと言ってたんですよ、もうなんかあったらすぐ逃げなさいよ、うん、あの交番あったでしょって、いや交番ってお母さんみたいな、でももうこれぐらいなのでもうテンパるんですよね、うん、自分も電話受けてるんですけど、
うんうんうん、
いやもう逃げてよって言って、近くに交番あるんですけど、息子のお家のね、
うん、
交番逃げてとにかくってなんでよって言われるんですけどいやでもこれぐらいね
怖いですよね、外国とかも結構なんか地震が立て続けに、
これだニュージーランドもあったしね、
うん、あったんでちょっと怖いですね、
もう何が起こるかわからない、うん、本当にね、皆さんもう備えあれば、まあ備えでもねやっぱりね、もう心配ですけども、
う
ん、もう祈ることしかできないんですけども、ね、
すぐ避難して、
避難してね、
はい、
指示に従うというかね、
そうです、
あ、もうこれとかじゃなくて、うん、もう指示に従ってもう逃げる、もう命を、
うん、命を、
ね、優先でね、ぬちず宝でございますよ、はい、皆さんね、はい、じゃあ皆さん、じゃあまあ朝ねこういう出来事があったんですけれども、うん、まあ、火曜日ジンチャンプル元気にね、
はい、
お送りしてまいりましょう京香さん、
はい、
はい、じゃあね、あの本日のトークテーマなんですけれども、
はい、
友情、あ、友達だ、間違えた、友達
友達、うん、友情は、
まあ、友達ですね、
はい、うん、
友達のまあ形、
うん、
まあいろいろありますよ、友達って言ってもね、
そうですね、うん、
本が友達、うん、
あー、なるほど。
人間だけじゃございませんよ。
なるほど。
ね。うん、まあ、犬とか家族だけど。
動物、そうですね。
まあ、でも友達とかね、
うんうんうん。
いろんな友達があると思いますけれども、
はい、
皆様の友達、まあ、友達の形でもいいのでね、うん、教えていただけるとありがたいでございます。ツイキャスからもどうぞメッセージください。
はい、
よろしくお願いいたします。
はい。
さあ。
はい。
これはある今日か。
はい。
よかった。じゃあ、今日も行ってみよう。今日かの変なメニューコーナー、
イエーイ、はい、今日はあの結構有名なんですけど、地味に自分がちゃんとやったことなかったものがあって、うん、あのバニラアイスに醤油をかけて食べるっていうのをやってみたんですけど、
普通の醤油、
普通の醤油、
あ、醤油は、そうね、あの
なんかちょっとお寿司についた、なんかお寿司と一緒に食べるお寿司と一緒にアイス食べるときになんか醤油が混ざってみたいなのはあったんですけど、なんかちゃんとやったことがなかったんで はい、はい。で、まあ、やってみたんですけど、はいはい、まあ、ネットにも書いてあったんですけど、まあ、みたらし団子の。
みたらしだ。
あの、タレのみたらしの。
なるほど。
味がして、なんかほら、やっぱり、砂糖醤油みたいな感じで、で、この、その関連で見つけたのが、
はいはい、
あの、バニラアイスに、黒胡椒をかけたら、うん、
胡椒？
黒胡椒。
はいはい。
をかけたら、はいはい、うん、高級アイス？
高級アイス？
なんか、ちょっと、なんだろう、ハーゲンダッツ的なやつなんですかね。うん、なんかちょっと、高級アイスになるらしくて、それはまだできてないんですけど、
まあまあ、そうなんだ。
とってもなんか気になって、だからちょっと、今週中にやって来週、ちょっとお伝えできたらと思ってて、ね、すごいなんか興味が、あって、
バニラアイスに胡椒、
黒胡椒って書いてました。
黒胡椒、
はい、
限定ね。
限定でこうやったか、やった方がいましたらちょっと連絡をメッセージ欲しい。なんか想像できなくて、
ああどうも全然想像できない。
なんか塩、なんか基本自分がやるのってしょっぱいものと、うん、あの甘いものとかを合わせるんですけど、うん、黒胡椒ってもうペッパーじゃないですか、はいはい、辛いものなんで、
まあ、スパイスですよね。
そう、スパイシー的な、はい、なんでだから美味しいのかなと思って、それが美味しかったらなんかわさびとかもいけそうだなって思ってる所存です。
なるほどね。まあ、あのわさび味のおせんべいとかもあるから、まあちょっとね、うん、いいのかなと思うけど、胡椒か。
胡椒。そう、ちょっと、次回これお伝えできたらいいなと。
あ、いいですね。
思ってます。
できれば、はい、もう、できればぜひもう、はい。できればじゃなくて、ぜひ食べてください。
ちょっと、皆さんもバニラに黒胡椒ちょっとやってみてください。じゃあまだやってないんで何とも言えないんですけど。
もう、スパイスってのはもう何でもありになりますね。タバスコかけたりね。
あ、確かに。なんか美味しそうな色。
やだ。ちょっとね、ストロベリー的なね。
うん。うん、
そうか、はい、アイスにか、はい、アイスになんかかけるっていうあれはもうなかったな、うどんの中で。コーンフレークぐらいかな。
あー、美味しい。
あるよね、パフェとかにね、子供たちが食べるザクザクっていうね、うんうん、まあ、舌に引くっていていうかね。
あと、ジマミ豆腐
やりましたね。あれは美味しかったね。
一緒に食べたのは美味しかったですね。
一口ね、いただきました。美味しかったですよ。ジマミ風味がしてね。
うん。しょっぱいものと甘いものは 100% 合うんで、なんかスパムとかの上に乗せてもいいし。
うわー気持ち悪い。いや、やっぱスパムはご飯でしょ。パンとかね、せめて。まあまあまあいいでしょう、人それぞれでございますよ、はい、まあ、パムにねこうアイスクリームをちょろんとつけて、まあ、
そう
やりますからね、ポテトにもね、
はい、ちょっともうやってみたらまた随時あの毎週毎週お伝えしていきます。
はい、
はい、以上です。
はい、今日の変なメニューコーナーでございました。
わ
ー、ありがとうございました。素晴らしいね、ここまで行くとね。もうアイスクリームイコール強化ってなって
る。そう、なんかこのあんま強化が知らない人もなんか変なの食べる子だよねみたいななんか言われるんですよ最近。
そう、変な子、変なもの食べる子なんですよ。
なんか味覚障害の子でしょみたいな、すっごい言われて。
そこまで言われた。
じゃないよって。せめて、偏食で食べてほしい。
まあね、まあいろいろみんな味覚はね、いろいろありますけれどもね、はい、嘘でしょっていうね、ものが多いからね。まあほら、この季節さ、もう冬、秋、まあ沖縄秋なのかな、うん、まだわかんないけど、秋、うん、まあ秋とね。
夏。
秋。うん、まあまあまあ冬までは行ってないんですけど、ね、うん、まあね、スーパーにみかんが。
ありますね。
ね、出始めてますよね。うん、で、この間ね、みかん買ったわけよ。はい、普通のね、温州みかん買ったんですけど、うん、まあ甘くて美味しい。
美味しいですよね。
もうね、そのまま食べるんですけども、食べてるときね、強化だったらこれに醤油つけるのかなとかね。
自分海苔巻きます。
海苔巻き。やばー、マジかよ。
あの、最近はちゃんと食べるんですけど、
ええ、海
苔巻いたら、あの、これ結構有名なんですけど、うん、イクラの味がするっていう。
あの、あれ？
イクラ。
みかんにだよね。
みかんに海苔巻いたら、イクラ軍艦の味がするっていう。
うわ、
あの、こう、ちょ、プチプチ感と、
あ、なるほどね、
甘さ？
甘さとね。が、
まあ、まあ、味はみかんと海苔なんですけど、こう、雰囲気イクラみたいな。
微妙、なるほどね。あ、まあ、そっか、ちょっと これはまあちょっと試せるかな、はい、勇気が必要だね、うん、
ちょっとやってみてください、
ね、うん、そうだからねちょっとね最近ねなんかノーマルに食べるのが一番好きなんですけど、はい、キムチはキムチ、うんうん、みかんはみかん、りんごはりんごってね単体で食べるのが好きなんですけど、はい、最近ねちょっと食べてたら強化だったらこれ味噌つけるのかなとかさみかんにキムチ乗せるのかなと思いながら自慢しませんけど食べてます
すごいやっぱ出てくるんですねそういう
出てくるねあら なんとなくねなんか強化の顔がね浮かぶ
やったね、
はい、はい、じゃあ CM 行きましょうか。
はい、それでは本日もまだまだメールメッセージお待ちしております。本日のテーマは友達です。メールアドレスはorigin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp です。 CM です。あ
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
ビッグワンでの買い物楽しみだな。
えニーニー、
あヤンキーだ。
だジンカリオ。
いや僕今日お金持ってないんですよ。
ほらよや、今からビッグワンで買い物する人がジン持ってない。誰かやだ持ってこい。
いや本当です、ビッグワンは現金がなくてもエディや au ウォレットでお得に買い物が楽しめるんです。
だやり方なろう。
良い品をいつも安くビッグワン。
火曜オリジンチャンプルお送りしております。本日のお相手は
劇団ダブルOCのうどんちゃんと
オリジンコーポレーション柳田京香です、はい、よろしくお願いします。
さあ本日のトークテーマ、はい、友達となっておりますけれども、うん、はい、まあね友達京香いろいろありますよ。
そうですね、
まあね、あの、まあ、京香は18歳か、は
い、18です。
18歳でございますよ、はい、皆さんね18年間でのこの友達関係にいろいろありますよね、
うん、そうですね。
なるほどね、45歳ね、いろいろありますけども、まあ、小中からのね、うん、友人幼馴染とかいろいろねあります。
ありますね。
高校もそう、大人になってからの友達とかね、
はい、
いろいろありますよ、うん、ます友達といっても、
はい、いやな、
どうなんですか
自分小学校の時の友達とか、うん、あの携帯って持たないじゃないですか。
あそうね、
まだ小学校携帯持ってたんですけど、あの家族としか電話できないキッズ携帯を持ってて。
あなるほど、ね、
で自分小学校名護で中学校から那覇の方に来たので、うん、そう、あの仲いい友達と一緒に進級できないっていう、
あ
そう、それがとっても嫌で、なんかしばらく、うん、あのお手紙を、
うん、
この名護と那覇で、うん、なんか、まあ、1ヶ月に1回ぐらいですかね、うん、なんか、うん、お待たせ元気みたいな、うん、好きな人できたよみたいな手紙の交換はやってたんですけど、あー、いいね、まあ、メールとかがこうだんだん自分中学校ぐらいからみんなガラケーを持ち始めて、はいはいはい、メールとかでこういろんな、もともと小学校が同じ子だった人たちとつながれるようになって、うん、でなんか忘れられてるかなって思ってたんですけどなんかあっちも結構、あ自分小学校柳田教科で柳教って呼ばれてて、そうもう一人教科っていう子がいたんで、
なるほど、ね、
なんか柳教って言われて、あ柳教だよなみたいなあ覚えてるみたいな、うん、でも高校上がってスマホとか持ち出したら、もうツイッターとかフェイスブックで、うん、
全部つながりまくり、
もう名前調べたり、うん、この関連の友達とかで、
うんうんうん、
もうほとんど小学校の友達とつながっちゃって、うん、もうそれが嬉しいんですよ自分からさ。
そうですよね。
だからなんかそういう時代に生まれてよかったなって、
あすごいね、
思いました本当に。
もううどんたちの時代こんなことありませんからね。
とかどんなですか小学校の時のなんか。
やっぱね小中はもうやっぱりずっと同じ、
うん、
もう友達だったんですね、はい、隣の小中がもうみんな一緒だったんですけど、うんうんうん、まあ、高校自分がね、うん、あの違う高校に行ったので、那覇の高校に行ったので、はい、みんなとね卒業式、
うんうん、
あもうね みんな三郷高校行ったり小坂高校行ったりするんですけど、宇土町高南に行ったのでね。
あ、高南なんですか。
そう、自分の母なんですよ。
あ、そうなんだ。
まあ、地元は一緒だけど、うんうん、通う学校が違うね、寂しいなと思ったんですけど、やっぱりでもね、地元の友達は会うんですよね。まあ、いつ会っても、まあ、久しぶりに会っても会うって言って家電よ、
うんうんうんうん、
家電とかあと道とかで、
はいはいはい、
会ったりとか銀天街とかね、うんうん、小屋とかねたまに会ったりとかするのよ。
はいはい、はい、
買い物とかまでね、うんうんうん、会ってから。でもね、小中の友達は今も友達、うん、
あ、
面白いでしょ。でも久しぶりにやっぱりみんな嫁ぐでしょ、女の子だから、
うんうん、そうですね、
那覇に嫁いたりやんばるに嫁いたり、うん、まあ、離島に行ったりすることはもうほとんど会ってないんだけど、うんうん、はい、でもいつ会っても久しぶりに会ってももうその時に戻れるわけ。
あ、すごい。
同じこと言って笑ってる。
素敵。
本当よ。まあね、この年になればみんな多少変わるさ、デブになったりね、うん、ちょっとなんか変ななったりで、うん、いろんなことがね、苦労があったりとかするんだけど、うん、でも集まってユン託したらもうすぐ、
あ、いい、
戻れるんだよな、これが
いいですね。
なんでかな、もうとっても不思議。
なんかどっかはやっぱ変わってないんでしょうね、どこか気持ち的な。
そう、
うん、
あの時のあれがよ、あの時のあれがよ、
あの時があ れが、
まあ、思い出がさ、うん、もう思い出話するさ、もう同じことで同じところで笑うっていうね。
あ、素敵、いいな。
あ、もう色あせないですね。いい。だからこれでもう一番ありがたいのがモアイ。
あ、
もう今日も多分今からだと思うんですけども、はい、もうみんなと集まりたいがために5000円も愛をするっていう、うん、一番低くてね、まあ、負担にならないような。
そうですね、
そうそうそう。で5000円も愛をしてみんなでご飯を食べて月に1回笑って帰る、うん、終わるっていうね。
でも大事ですよね、そういうの。そう、
まあ、もう来たり来なかったりいろいろね、うん、家庭の事情があるけど、これはもう置いといて、
うんうんうん、
来れる時にみんなで集まろうっていうね。
なんか定期的に会った方がやっぱいいですよね、うん、こういうのって
会った方がいい。
自分もやりたい。なんか自分高校の時に、うん、H2O だったじゃないですか。
あ、はいはいはい、
そうだから稽古とかであんま友達と遊べなくて。
あ、なるほどね。
そうなんですけど、なんかお昼ご飯、うん、お弁当とか、
うんうん、
まあ、いつも食べるメンバーが3年か1年か3年まで同じメンバーだったんですけど、
う
ん、
あ、楽しそう。
何人ぐらいいたかな、6人、うん、6人7人ぐらいいたんですけどちゃんとその人の誕生日に全員でお祝いするんですよ、
うん、
サプライズで、
ね、
シュークリーム投げたり、うん、こうなんかいろいろこうゴミ箱に、なんだろう、お菓子とか突っ込んで、うんうんうん、ゴミ箱って新しいゴミ箱ですよ突っ込んでなんかプレゼントあげたり、コルクボードに写真貼ったりとか、
うん、あ、なんか娘もやってたな。
そう、なんか人形、真っ白の人形にみんなメッセージ書いてくれたりとか、なんかそういうのって、
うん、
卒業したらそういう機会ってあんまないじゃないですか。
そうね、
だからなんか学校の友達とかって、この学校での友達って大事だったんだなって卒業して思いました、
う
ん、
あ、そう、
うん、
卒業してね、このさ、思い出が輝き始めるんだよ、
う
ん、
そう、
その時はね、わからないんでね。
そう、わかんないんですよ、
楽しいだけで、
うん、
やっぱね、過ぎ去るとね、これがいい思い出になるんだよ。
そうだから、こう周りの大人が高校の時の友達は良かったとか、うん、思い出が戻りたいとか言うじゃないですか、うん、が意味わからなかったんですよ、
あの時はね。何言ってんだこのおじちゃんと、は
い、でもなんであの時に楽しめばよかったじゃないですか。高校もテストとかあって楽じゃないけどみたいな、
まあ、苦しいからね、
そうそうそう思ってたんですけど、
でもね、
うん、
もう過ぎ去れば勉強もさ、うん、もういい思い出なんだよね。
そう、
もう一回勉強してみたい、あんながむしゃらにってね。
あ、自分はまだないです
まあでも、まあまあまあ、きつい、大変ではあるよね、
自分は。もう本当にテストだけは本当に卒業してよかったってずっと思ってて
なるほどね、ぬがありたと。
でもやっぱ友達と、まあ、どんなしてても毎日学校に行ったらいるっていうのが、うん、こう今自分はもうバイトとか稽古とかで友達と会う機会がないから、
忙しいからね、
ちゃんとこう学校っていう場所で会えるっていうのは大事だったんだなって、
う
ん、
そうか、うん、でも教科が 今からいろいろ大人になって、うん、もう高校の同級生とかで3年後になんていうの、あ、会った、3年後に友達と会ったとか言ったらまたすぐ戻れるって、
う
んうんうん、本当だよ本当だよ、これ同じ話題で笑うんだよ毎回。
でもそれ理想です。
もう本当にまた同じこと言ってるよっていうね , 笑い方とかね、
はいはいはい、
もうみんな同じだわけ。 多少変わってもね、うん、姿とかもね、うん、姿形はね、
そうなんですよ、いいですね、
まあね、大人になってからの友達、うん、まあね、自分たちもね、なかなかね、大人になってからの友達ってなんか作りづらいよとか言うんですけど、
あ、ね、
まあ、の職場とかだったりね、う
ん、あ、
まあ、自分たちは劇団の仲間だったりね、うん、まあ、友情が芽生えるんですよ、私たちもね、はい、ママ友とか、うん、またサークルとかね、ま
あ、
いろいろ場所場所はあるんですけど、
うんうん、
でも小中とか高校みたいな関係の友達ってちょっとできにくいかも、
あ、そうなんだ、
あの、なんていうの、がむしゃらに、なんていうの、うん、もう何も考えない、居心地がいいの、気使わないで、うんうん、フララに「やのはよ」とか「なんか、やのちらよ」とかって言い合えるような、確かに、うんうん、なんかこう純真無垢のような、
うんうん、
こういう関係ちょっと難しいかな、
そうか、やっぱ大人になったら、
まあ、ある程度のね、
ありますよね、
ね、
うん、
いろんなの乗り越えてくるからね、
うんうん、
そうあるのかな、でもそういう風にできたらいいよね、こういう友達がね、
そうですね、
大人になってもね、うん、いい、そしてね、うどんが思います、
はい、
強化、強化に聞きます、
はい、
異性の友達ってどんなです、あると思います。
あ、
まあ、女だったら、うん、女の子だったら男の子のお友達、うん、男の子なら女の子のお友達っていうこの関係っていうの、
はい、
あると思う。
あ、でも自分はある派です。
ある派。
ある
派。これあるよね、よく分かれるよね、これね。うん、
あ、でもある派だけど、ね、あの、人によるっていうか。
あ、そう。
なんか、例えば男の人は。女性を友達と見てても女性は異性として見てたりとか、
なるほど、
そこの
一方通行、
そうそうそう、そこら辺がちょっとちゃんとお互いがね、うん、同じじゃないと、
そうね、
思わせぶりみたいになっちゃうから、それはちょっと悲しいじゃないですか。
そうね、もちろんね、まあこれもありますよ、友達から恋愛に変わっていくこともあるし、うん、まあ恋愛から別れて友達になる場合もある、
うん、
まあ、うどんもね、ないとは言えないと思うんですけれども、うんうん、でもね、男友達って言ってもほら、なんていうの、女友達みたいに個人で連絡取り寄ったり、うん、LINE したり相談したり、うん、こう、なんていうの、2人で、
はいはいはい、
やるのが友人なのか、これができるから友人なのか、うん、それともそれはもう彼氏なのか、
あ、いや、
でも好きです好きです、いや、お互い好きだよって言ってないから彼氏彼女じゃないのか、うん、いやいやいや、でも男女関係なく気の合うやつはいるぞと、
うん、
まあ、よくスピリチュアル的にソウルメイトとかツインソウルとかってよくありますけれども、うんうん、まあ、ここが ね、
そうですね、
男女の難しいところでございますね、まあ、男の子にもし彼女がいて、
うん、
京華が今度お友達っていう人がいてから、
はいはいはい、
京華は彼氏いない、
はい、
でもこの男、なんていうの、男の子とはもう本当に気が合う、
うんうん、
もう、あ、同じ考え同じ価値観持ってる、うん、もう喋っててめっちゃ楽しい、でも彼女がいるっていう存在も、
はい、
あまり気にならない友達みたいな感じ、うんうん、もうお前フラかボン、いや、いやだろみたいな、
うんうんうん、
じゃあ旗から見てて、あ、こいつ付き合ってるのかなって思うのか、
あ、でもそこまで来たら
彼女がやきもち焼くのか、うん、もうここまで来たら友達って変な穴なるよね。
あれですよ、友達以上恋人未満ってやつですよね。
これがね、難しいんじゃないかなと思う。まあ、こんなね、おじちゃんおばちゃんになってたら、うん、まあ、夫婦、まあ、旦那さんといたり、うんうん、奥さんいたりしても、うん、こう、いろいろね、
はい、
なんかこう子供の話したりとかして、気の合う、
うんうん、
ね、とかもいるかもしれないけど、若い子たちってどんななのかなと思ってね。
あ、でも、相当合うんだったら
割り切りはないとね、
うん、
ね、
あ、どうだろう、そこら辺ちょっと微妙ですね、
まあ、でも友達から恋愛に変わっていく可能性も
そうなんですよ
あるからね、まあ、女の子と女の子ってさ、うん、結構いろんな相談するさ、
うんうん、しますね、
もうある人の相談、
うん、
好きな人の相談とか、うん、悩みとか、
うんうん、
体のね、
あ、なんか、うん、ありますね、
ね、悩みとかいろいろありますけども、うんうんうん、実際これが男の子ってなった場合に、うん、恋うのって友情って成立するのかな、それとももう友達から彼氏になるのかな、
あ、どうだろう、
線引きの引き方かな、
そう、難しいですね
そうなの、だからこれが気になってさ、
ね、なんか好きってあんま分からないくないですか、こう
気づいたらなってた、
そうそうそう、そういうパターン、
いやでもうどんの ズドも主人と友達だったんですよ、うん、最初。
あ、結構仲がいい感じのですか。
みんな仲良かったんですよ。うち3年間みんな同じクラスだったんですよ、はい、1年から高校3年まで、
はい、
お友達の一人でしたよ。
あ、高校からのってことですか。
高校同級生なんですよ。めっちゃこの時付き合ってるんですよ、高校の時は。
はい、はい、すごい。
付き合ってないよ。だってお互い彼氏彼女いたかもしれないし、自分聞いてないけど多分いたかもしれないし、大学とか
卒業してから。
そうなんですよ。
あ、同窓会とかですか。
同窓会とかクラス会とか、とても仲が良かったので、うんうんうん、みんな内地とかに大学行ってて、はい、夏休みみんな集まったりとか、うんうんうん、毎年してたんですよ。
はいはいはい。
分からん、いつね
え、すごい。
今日いいの日だから。
あ、そう。うわ、
そう、お友達だから。これだと思うんですよ、自分たちも。友達から恋愛に変わっていったと思うんですよ、いつか、
うんうん、
でもそれが分からないんですよ、今思い出しきれないんですよ。
団体だったらいいんじゃないですか、うん、
まあ、クラスだからね。
そう、大人数での男友達はいいけど、うん、それが2人ってなってしまったらやっぱり
ちょっと一線だから、友達の一線を超えたってこと。
そうそうそう、じゃないかなって思います。こう
ちょっとスペシャルな特別な存在になりつつあるのかな、
うん、なんか LINE だったらグループ LINE と個人 LINE みたいな感じ。なるほどね。こうグループで相談する分にはいいけど、うん、個人でそうしちゃうとなんか多分女の女性が男性を落としたい時とか、なんか後で連絡してねとか、後で自分の個人 LINE に連絡してねとかから引っ張っていったりするパターンがあったりするので。
なるほどね。
そこら辺は危ないかもしれないですね。
あ、そう。まあ随時ね、うん、何かを狙ってるような女の子ならね、
うんうんうん、
まあそういうのは成立しないよって言うかもしれないけど、まあ、純粋にね、
うん、
いやいやいやいや普通に友達いるっしょみたいな、
うん、
人はこういうのに絶対気づかない強化タイプだよね。強化気づかなさそうだもんな。
気づかない
言われてはっ。うん、まあどうも気がつかないタイプなんですけどね。ちょっとびっくりしました。自分もびっくりしました。えはっはっみたいな。最初ね、みたいな感じだったんですよ。でもまあ彼氏もいなかったしみたいなね。
なんかそうよく言われます、
うん、
知らんうちに。なんかわかりますか、
なんか強化って感じ。いつも一生懸命でさ、なんか突然なんか気がつかないでそのまま過ごしてて、男の子に言われてなるタイプなのかなって。
そう、結構あります。だからなんかお母さんにも勘違いさせるような態度を取るなって。
さすがお母様でございますね。そう、
なんか普通になんか接してるようでも、うん、あっちはなんかは優しいみたいな、なんか取ってしまって。
なるほど、ね、
勘違いさせて結局相手を辛い思いさせるだけだから、うん、気をつけろって。
なるほどね。だから冷たくする必要はないとは思うんですけどもね。
ある程度の距離感を、
まあまあね、許可可愛いからさ、可愛い子にこうされるとちょっとドキってね、男の子はねなっちゃう。ちょっとパパはねなんでドキとなったか分かりません。
いい夫婦なので、
まあ、
今日は
いい夫婦の日なのでね、うん、まあでもあの恋愛からね友達になる場合もあるんですよ今日かね。
お、
恋愛から、はい、彼氏彼女からね今日でお別れね、バイバイっていうことで、ね、明日からお友達、まあ、しばらくはなれないと思いますけども、
うん、そうですね、
まあ、時が経てばというかね、時の流れが彼らを友達にさせるのかな、
うん、別れ方にもよりますけど
ね。あ、ちょっとドロドロならね、うん、ちょっと箱押さえようという感じですけども、ね、
うん、もうなんか喋りかけないでくれみたいな。
見ないで。
そう、見ないで。接触しないでみたいな、なんか
視野に選んで私のっていうね。
そうそう、 ないですよ、自分はまだそんなのはないですけどね。
でもね、あのじゃあもう今日からね、もうじゃあねっていう感じでね、
わ、
可愛く別れたらね、うん、お友達になれるかもしれないね。
そうですね、うんうん、
まあね。
そうか、異
性の友達ってなんかさ深いよね、わからない。
そうですね、
友達って思っても向こうがね、なんかほら、うん、このさっき言ったみたいに、はい、持たれると、うん、もうこれが友情が成立しなくなるし、
そうそうそう、
まあでも大人になるとまあちょっとね、うん、こういうわきまえっていうかできるようになるとまあ思うんですけども、
そうです、ね、
まあ、大切な家族とかね、うん、できて、うん、まあ、そう、まだね若い時はね、
そう、
難しいかもしれないですね。
何が正解かわからないからちょっと難しいですね。
難しいかもね、
うん、
まあまあまあいいで しょう、はい、ということでね今日のトークテーマ、はい、友達となっております。じゃあ、はい、今日かねメールの方、はい、じゃあよろしくお願いします。
はい、うどんちゃん、きょうかちゃん、大城くまさん、こんばんは。
こんばんは。
東京から国分寺の加藤ちゃんです。
加藤ちゃんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。
きょうかちゃん、日付変更戦のお芝居ちばりよ、ありがとうございます、ね、うどんちゃんも裏方ちばりよ、
はい、ありがとう。
八頭さんは元気してるかな、うん、
元気
ですよ。して本日のテーマ、友情の形、はい、高校からの一番の友達のさっちゃん、うん、昔金持ちになるんやってって金のなる木をくれたんだけど、ずっと母が実家の玄関の前に置いて日を当てて育てています。これかな、友情の形って。ネットで実家の住所をググると家の建物とともに金のなる木が出てきて嬉しくなります。あ、すごい、
すごい。
さっちゃんや母は私ほど感動しないんですけどね。うどんちゃんたちも金のなる木持ってたりしますか。ではでは放送ちばってねということで。
すごい、ない、
ない、自分もないです。金のなる木ってなんだろう。
すごい、い
や、すごい。ストリートビューに出てくるってことですよね、マップの、
ね、そうですね、
Google マップの。すごい。
あ、でもなんか素敵ね。
いいですね。
いいですね。
あ、もう一つ来てますね。
あ、よろしくお願いします。
お元気様です。青いおんぶひもです。
あ、おんぶひもさん、ありがとうございます。
さて、火曜ですね、
はい、
今日は職場の美女の部屋にて飲み会だ。やったー。同性でも美しい人は惚れ惚れしてしまいますね。
本当よね、わかる。
うん、美女といえば顔が整ってる人って性格がいい人多くないですか。あは、ね、高子さんとかもそうです ね、うん、やっぱ小さい時に可愛がられていたから気持ちに余裕があるのかな。
あ、なるほど。
人の話聞くし自慢話はせず謙虚な人が多い感じするな。お二人の周りも顔が整った人って性格いい人多くないですか、うん、ではではということで。
なるほど、
確かに
これはもうみんな揃ってるということですね。
あ、でもどうだろう、
顔に出ますから、
うん、
表情とか、
確かに、
こ、あの喋り方とかね、お話の仕方とか、うん、やっぱりね、
うん、
美人、あの不細工、普通な感じでもやっぱこう性格、
うん、そうですね、
顔に出ちゃうよね。
出ますね。
だからやっぱりこういつも心もね、うん、あの綺麗な方は顔も綺麗なのかもしれませんね、うん。
いや、でも美人でもなんか性格もったいないっていうパターンもありますよね。
あ、まあありますね、うん、まあいろいろなパターンありますけれども、でも、まあ、自分の周りにはそんなあれがないですね。あの、
美人、
美人さんみんな明るいですよ。
そうですね、
結構ね、あの、なんていうの、気取ってない、
あ、
なんていうのかな、うん、みんなね、ざっくばらんというか、
うん、
うん、そう、サバサバしてるんですよ。
あ、確かにサバサバしてる方多いかもしれない。
だからね、なんかツンとかじゃないんですよ、うん、ギャッって感じなんですね。顔、あ、美人さんが笑ってるっていう感じで。そうなんですよ。だから結構ね、あの、本当美人さんでも、え、美人だね、こんなにガーって笑うんだみたいなね。
いいですよ ね。
こういう方いっぱいいますよ。
は
い、
ではもう一つ行きます。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、うどんさん、京香さん、こんにちは。
こんにちは。
日曜日イベントで死にかけたペンネームゴールドキャッスル8192です。
ありがとうございます。
お疲れ様です。忙しくてやばかったです。テーマ友人ですが、はい、遡ること12年前、うん、大学入学時、いろいろな場所から集まり、さまざまな人が混じり合う中、一人の人と最初に友達になった東京の人がいました。うん、
はい、
あの時はナイチャーと言っていてからかっていましたが、うん、接していく中でナイチャーの要素がないくらい彼は沖縄に溶け込むナイチャーでした。いろいろ接していく中卒業して離れ離れになり、卒業してもずっと連絡を取り合い、うん、お互い大変なことを経験し、
うん、
東京に行った彼がいろいろ考えて悩んでいたり、俺も悩んで相談していて、何気ない会話で俺が沖縄に帰ってくればって冗談半分で言ったのですが、うん、1年後本当に帰ってきました。それからというもの、飲みに行ったり遊びに行ったりしていろいろと夢を語り、いい、ね、うん、彼がやりたいこと、俺がやりたいこと語っていました。それが今では夢が現実になり、今となってはその友達が社長になり、俺が総括する立場になり、今のお店が誕生しました。
すごい、
すごい、そうだったんだ。
すごい、これは素晴らしい。
そのお店も3年を超え、うん、皆様に愛される京香さんもしてくれるようなお店になりました。まさか友達と仕事の仲間になるとは夢にも思っていませんでした。俺が大学に行かなければこのようなことになることはなかった不思議な友人です、うん、ということでいただきました。
めっちゃご縁があったんじゃないですか。
すごいですね。
すげー、すごい、
すごい、これは感動です。
ま、運命な出会いというかね、
知らなかった。 った。
これが男女だったら結婚してたかもね。
あ、そうですね。確かに。ね、
何かを生み出すというかね、うん、会社を生み出す。ね、男性と男性だからね。
そうですね。
もしかしたらすごいご縁がある方だったのかもしれないですよ。
ああ、ちょっとお店に顔出しに行きます。すごい、ありがとうございます。
ありがとうございます。やっぱ出会い大事ですからね、はい、
そうですね、
この出会いね、うん、一瞬の出会いですよ、一期一会。
いやそうです ね、
そうね、もうね、だからこう、
はい、
はい、
じゃもういもう一ついきましょうね。ごめんなさいね、すいません。
はい、大丈夫でございます。
はい、はい、うどんちゃん、京香ちゃん、2通目の国分寺の加藤ちゃんです。ありがとうございます。大学の時の剣道部の徳島出身の首相、うん、彼が在学中にオーストラリアにワーホリで出かける時、うん、部屋を一旦引き払ったんだけど、うん、その時彼は私に買って、手鍋をくれた、うん、というか押し付けたんです。ラーメン作ってまだ洗っていない鍋かっこ笑い。
なんでなんで。
卒業して一度だけ大学の道場で再会したけど、それから気づいたら15年。この前道場に徳島から見えたお客さんが彼にそっくりな話し方なのに気がついて、大学の部活に話し方がそっくりな人がいたんですよ、鍋もらったんですけどまだ使ってますって言ったら、名前は、うん、って知っとるよ、一緒にインターハイ出たよって。このお客さんのおかげでその彼とまた電話でつながりました。
あ、すごい。
彼は剣道がとっても綺麗だったんだけど、太りすぎて糖尿がひどくて、もう激しい運動ができないんだって。
残念。
健康って大事ね。改めて自分が剣道を続けられてることに感謝しました。うどんちゃんたちも糖と油の取りすぎに注意してね。ということで、いただきました。
ありがとうございます。すごいね。15年
前だね。すごいですね。
先輩に、まあ、こういう出会い大事ですからね。
はい。
うわ、これはすごい。
すごい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。では、CM 行きます。本日もメールメッセージお待ちしております。メールアドレスは、origin@fmnaha.jp。すべて小文字で、origin@fmnaha.jp です。CM です。
FM なは、78.0MHz。あなたの夢を叶えるラジオ、ぴょんぴょんぴょんぴょんぴょんぴょんぴょんぴょんぴょん JOZZ0 AQFM。
ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
ハッピー、オッケー、じゃあハッピーな一言を送ろうじゃないか。
お願いします。
火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー、以上ハッピーの時間でございました。
毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
ポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー。
ラストハッピー。
100円そばの天かすがカリッカリだった。ハッピー。
嬉しいかもしれない。
ハッピーなんだよ。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしました。
火曜オリジンチャンプルお送りしております。本日のお相手は
劇団ダブルOCのうどんちゃんと
オリジンコーポレーション柳田京香です、
はい、よろしくお願いします。さあ京香からね、はい、告知の方よろしくお願いいたします。
はい、まあ、毎週毎週告知させていただいてますが、劇団オゼリトルボックスボル11日付変更戦がなんと今週、うん、来週、もう次の日曜日ですね。
来週だな。
来週の日曜日になるのかな。27日から、うん、12月18日まで行われます。う
ん、よっし
ゃ。やっとですね。もう
小屋入りましてますからね。
はい、小屋入り、一昨日から小屋入りしまして、はい、昨日からまあ、テクリ派といって音響さん証明のきっかけとかをやったりとかして、うん、もういよいよ本番が近づいてきたんだなって。もう
本当ですよね。
いやー、
いよいよ来ますよ。
ドキドキですよ、うん、はい、はい、でこの詳細なんですけど、はい、休演日が毎週水曜日となっております、はい、あの去年まで火曜日だったの で、
そ う、 なんですよ。
そう、お間違いのないようにお願いします、
はい、よろしくお願いいたします。
はい、水曜日と、12月16日金曜日ですね。
はい、
アンコール公演の前の日はお休みになります。
そうですね。
お願いします。で、チケットが一般1500円、はい、学生500円、うん、で、投資チケット、6公演見れる投資チケットが6000円となっております。うん、そう、お得なんですよ。
お得ですよ。
はい、うん、全パターン見れますし、はい、お得になりますので、こちらもどうぞ、はい。場所が我が町の小劇場になっております。うん、で、1本5分から10分くらいの作品を1公演で10本お届けします。はい、うん、パターンもスケジュールももう出てますので、出演者の の SNS などで、まあ、データとかも上がってますので、ぜひチェックしてください。
はい、
はい、
もう43名がお届けしますからね、役者、
そう、まあ、たくさんなんですよ。
そうなんですよ、芸人さんね、あの今度オリジンコンボ役者はですね、そばしょうとともき、まあ、お二人の出演になります。よろしくお願いいたします、はい、
お願いします。
わおわおわお、
もう早いですよ、あっという間に。
すごいね、43名今度ね、あのうどんもこうチラシポスター見てから、うん、あ、この人分かる、あ、初めての人、あ、初めて見た人がいるっていうのがいっぱいいるんですよ、
う
ん、
そう、顔ぶれが結構例年度に比べて新しいかもしれないですね。
若い、
あ、確かに
うどんがいないせいかな、若い、多分自分がめっちゃ下げてたと思うんですけど、今回若いんですよ。
そうですね、結構、うん、
ね、脚本家も増えて、
増えましたね、
4名5名ぐらい、4、5名から。
そうですね、あのキャンひろゆきさんとか、はい、プロパンセブンのケータリンさんとか、はい、K さんとか、あと京楽さん、高純さんと、うん、あとハットさん、健作さん、
う
ん、
深夜もね、あのリップサービスの、
そうですね、リップサービスお二人もやってて、結構たくさんですね、
うん、うん、
がいろんなジャンルのお話があって面白いです。
そうなんですよ、
はい、
もうね、京香がじゃあ出演する、はい、パターンはどちら、
A パターンと C パターンと E パターンですね、
うん、さあ A、C、E でございますよ、はい、皆さん
6パターン中3パターンに出演します、
はい、
A パターンがストラップとそのカーブを曲がれないという2作品で、 C パターンが趣味という1作品、 E パターンが君に届けという作品と、ヒーロー登場という2本に、うん、計5本の作品に出演させていただきます。
うわ、なんかいいな、ヒーロー登場気になりますけどね。
ヒーロー登場、はい、
中田健作指導、
そうですね、
あの作品でございますね
、はい、
いや面白そうだな、
はい、
うどね、実はまだ1つも見てないんですよ。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ、だからね、とってもね、スタッフで入った時楽しみ
結構みんな弾けて
本当ですか、
はい、楽しみにしてください。
はい、じゃあお問い合わせ番号、じゃあ今日から大丈夫ですか。じゃあうどんからいきましょう。じゃあのこの、劇団大勢リトルボックスボール11日本、あ、日付変更線、お問い合わせ番号が、098-866-6118 866-6118、オリジンコーポレーションまでどうぞ皆様お電話ください。よろしくお願いいたしま す。予約もね、どんどんあの受け付けております、
はい、埋まってきてるんですよね。
そう、でね、そう、どんどん埋まってきてますけどもね、うん、あの毎年毎年こういうパターンがあるんですけど、うん、結構ね、後半の方にね、皆さんずれ込むんですよね、
はい、
でもういっぱい満席になって入れないとかって言って、とてもね、あの残念な思いする方がいるので、うん、どうぞ、あの今ですね、あの前半の方もこれから日曜日から始まります、うん、27日ね、
はい、
で27日からのこの前半戦が本当に見どころとなってる、席にも ね多分みんなぎゅうぎゅうにならずに、
う
ん、あの本当にあの気持ちよく、
ね、
クーラーも聞いてね気持ちよく見れると思いますので、はい、どうぞの前半戦の方で見ていただいて、前半おすすめですね、うん、後半戦はね、どうしても混んじゃうんだ、
うん、
どうせ後なったらいいさっていうね、そう思わないで、
はい、
もう早めに見とくかっていう感じで、して、ね、面白ければもう一回見るかとか、
はい、
そういう、ね、感じで、うん、
楽しみ方がね、
皆さん予約していただけると、まあこちらもね、うん、すごくあのもう心苦しいんですよ、返すのが。
そうですよね、
もう満席で入れないんですって言ってね、
毎年毎年あるんですよね、
申し訳ないんですよ本当に。まあ、どのパターンがね、あの、うん、あの、まあ、皆さんの好みが出てくると思いますので、うん、絶対もう一回見たいっていうパターンが出てくると思うんですよ、うん、はい、でね、これ時間割によったら3回公演できる、
3階と4階のものが2つあります。
3階と4階のものがあるということなので、はい、前半で見とくとね、うん、後半もまたね、こういろいろ見れるんじゃないかな。
そうですね、前半にぜひ、まあ、一度見に来ていただきたいです、ね、はい、予約お待ちしてます。
そう、柳田京香出ますのでね、
はい、
ACE パターンでございます。
ACE 柳田京香にチケット予約お願いします
よろしくよろしくお願いいたします
はい、
さあさあね、
はい、
あ、
もう本日ももう早いな、もう外真っ暗なってますね。
これ
本当にもう、はい、本日も1時間お付き合いありがとうございました。来週のトークテーマはドキッとすること。
ドキッとすること、
ドキッと、まあ、いろんなドキッとがありますから ね教えてください。はい、来週もメールメッセージたくさんお待ちしております、はい、本日のお相手は
劇団 WOC のうどんちゃんと
オリジンコーポレーション柳田京香でした。
また来週、
バイバイ。